お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙3章の学びをしていますが、さてヤコブが舌に関して具体的に何と言っているかを見てみたいと思います。3章の1節。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ヤコブは教師にはより大きな責任があると言っています。その理由は、教師は間違ったことを教えてしまう大きな危険があるからです。私はあまりにも多くのクリスチャンたちが、特に預言と関係のあるあらゆる種類の教えに騙される方法に全く驚き圧倒されます。そのような教師に必要なのは、流暢な舌だけです。人々はあらゆる種類の方法やカルトや何々主義を受け入れています。それでもこれらの教師の多くは神様の御言葉全体に関する限り全く無知なのです。私は家庭での聖書クラスを喜んでいます。でも一部のリーダーたちがあらゆる突飛な考えや聖書の間違った解釈を教えていることにも気づいています。リーダーたちは、今よりももっと神様の御言葉全体を知る必要があります。人々が彼らの教えに騙されることの容易さが、これまで多くの教師の側の大きなうぬぼれと傲慢に貢献してきました。私がキリストに導く特権を得た一人の若者が、教えに関して突然脇道にそれてしまったことがあります。私は彼が御言葉を学ぶように仕向けようとしましたが、ダメでした。彼は一つのクラスを始めました。そして彼はとても流暢な舌の持ち主なのです。ある人が彼のクラスに出席して、彼に次のように言いました。あなたが教えていることは、ほとんどの聖書の先生たち、特にあなたを主に導いてくれた人の教えとは矛盾しているということが分かっていますか？その若者はその人に次のように答えました。マギー博士の方が彼の神学を是正する必要があるのではないですか？まあ率直に言って私はそうする必要があるかもしれません。神様の御言葉を学べば学ぶほど、私は驚きに満たされます。私ががっかりするのは、そのことで明らかになるのは、私の知識ではなく、私の無知であるということなのです。私はまだまだこれからなのですが、あのように言った若者は、私よりもさらに勉強する必要があるのです。ところが彼は、自分の無知を認識してはいません。ある説教者がミニストリーを始めたばかりの若者に言ったことを思い出します。誰かがこの若者の高慢ちきな態度を指摘したとき、その説教者は彼について言いました。そうです。彼は自分が三位一体の第四角だと思っているんですよ。説教者や教師が高慢になるのはあまりにもたやすいことです。ですからこれを聞いているあなたが、牧師や伝道者であるなら、自分の教えと証となる生活に十分注意しなければなりません。 舌はとても危険なものです。ヤコブはここで、多くの者が教師になってはいけませんと言っています。あなたが神様の子供になった次の日から、聖書クラスを始めて、黙示録を教えられる、などと考えてはいけません。ここにははっきりと、ご承知のように、私たち教師は、格別厳しい裁きを受けるのですと書かれています。率直に言って私たちが神様の御言葉を教える教え方のために、神様が私たちを裁かれると実感することは恐ろしいことです。そしてもし私たちの教えが間違っているのなら、私たちは神様の裁きの下にいることになるのです。神様の御言葉を述べ伝える機会が多ければ多いほど、神様ご自身に対するあなたの責任も大きくなるのです。ヤコブの手紙3章の2節。私たちは皆、多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。私たちは皆、多くの点で失敗をするものですと書かれています。私たちすべてがそうです。一人として例外はいません。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですとも書かれています。完全なという言葉は、その人がそうなるべき成人になったクリスチャンであるという意味です。ちょうど赤ん坊が育って小さな子供になり、そして成人として成熟するのと同じです。ヤコブは、完全な人は体全体も立派に制御できると言っています。言い換えれば、もしその人が自分の話すことを制御できるなら、彼は自分の体全体も、事実、彼の生活全体をも制御できるのです。舌は人間を動物の世界から引き上げました。舌が彼を、わけのわからないことを言っている猿や、人真似をするオウムにならないようにしてくれます。人間は、口の聞けない動物や、モノマネ鳥ではありません。また人間は、言葉に考えを込めることができます。自分を表現し、自分の意思を他の人に理解してもらうことができます。また言葉を巧みに使って、最高のレベルでコミュニケーションをすることもできます。舌はあなたが胸につけている記章です。それはあなたがどのようなものであるかを確認するものなのです。舌は人生であなたの最も偉大な目録なのです。あなたの舌があなたの正体を知らせるのです。シモン・ペテロにマタイ26章の73節で、言葉の訛りではっきりわかるといった女中のことを思い出してください。彼はその訛りのゆえに、自分がガリラヤの出身であることを否定することはできませんでした。あなたの話すことで、あなたの人格がどのようなものであるかがわかるのです。あなたの舌があなたの正体を明かします。あなたがどこから来たかがわかってしまいます。舌はあなたが無知か、教育を受けているか、上品か、粗雑か、清いか、清くないか、卑俗か、洗練されているか、信者か、冒涜者か、クリスチャンであるか、クリスチャンでないか、有罪か、そうでないかを知らせます。どうでしょうか。もし過去1ヶ月にあなたが口にしたすべてのことが録音されていたなら、あなたはその言葉を他の人に聞いてほしいと思われるでしょうか。さて、ヤコブは最初に靴輪のかかっていない、制御されていない舌を取り扱います。 ヤコブの手紙3章の3節。馬を御するために、靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。ここでヤコブが使っている実例は馬です。次のように言っているのはダビデです。詩編39編の一節。私は言った。私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は。言い換えればダビデは自分が正しい種類の証をしたいので、自分の口に口輪をはめようと言っているのです。残念ながら今日、自分たちの口に口輪をはめる必要のあるクリスチャンたちが大勢います。靴輪のはみは、感心するほど大きなものではありませんが、元気いっぱいの馬を制御し、馬が走り去ることがないようにします。私は馬が逃げ出し、二輪車をひっくり返し、家族に死と破壊をもたらすのを見たことを思い出すことができます。同じように舌も逃げ出すことができます。誰かが他の誰かのことを次のように言いました。彼の頭は自分の舌を動かしておいて、その後で立ち去って舌をそのままにするのだ。私たちはそのような人生を送るべきではありません。舌のための靴輪が必要です。さて、ヤコブはこれから別の実例を使います。ヤコブの手紙3章の4節。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されているときでも、ごく小さな舵によって、舵を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。大きな船は、ほとんどの人が見ることもない小さな舵によって制御されます。激しい嵐が船を吹きつけるかもしれません。でも小さな舵がそれを制御することができます。また同時に、舌は私たちの人生の進路を変えることもできます。人々は舌のせいで破滅させられてきました。多くの女性たちの汚れのない名声が一部の噂好きの舌によって損なわれてきました。ヤコブは、舌は暴れ回る馬や海の嵐よりももっと危険であると言います。今日、アルコール飲料が私たちの社会を食い漁っていると信じていますが、舌はアルコール中毒よりももっと非難されていることをご存知でしょうか。アルコール飲料とアルコール中毒は私たちの社会を崩壊させるかもしれませんが、それでも舌はそれよりももっと危険なのです。旧約聖書箴言6章の16節から17節には次のように書かれています。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のないものの血を流す手。ここには、偽りの舌と書かれていますが、偽りの舌は神様が忌み嫌われる7つのもののうちの一つです。舌は私たちを本当に窮地に陥れる可能性があります。そのことには何の疑問もありません。言葉の危険性についてある人は次のように述べています。不注意な言葉は争いを燃え立たせ。残酷な言葉は人生を破壊するだろう。苦々しい言葉は憎しみを染み込ませ。残忍な言葉は打ちのめし、殺すだろう。親切な言葉は道を鳴らし、楽しい言葉は一日を照らすだろう。 時にかなった言葉はストレスを減らし、優しい言葉は癒し、祝福するだろう。第二次世界大戦の後に、イタリアで陸軍第8軍に宛てたイギリスのモントゴメリー将軍は、告別の挨拶で次のように言いました。司令は個人的で言葉に出されたものでなければならない。そうでなければ成功することはない。なぜなら司令は人間的な要因によって曲げられてしまうからである。しばしば私の脳裏には新約聖書の箇所がある。第一コリント人への手紙14章の9節。舌で明瞭な言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう、という箇所だ。私が神様の御言葉を教えるときに欲しいのは、そのような種類の舌。小さな子供でも、年寄りでも理解することができることを話せる舌です。マギ博士はそのように述べ、続いてご自分の経験を次のように述べています。ある時誰かが私に次のように尋ねました。一体全体どうやって同じメッセージが9歳の子供と大学の教授を主に導くことができるんですか。告白しなければなりませんが、私にはその質問の答えはわかりません。でも私は神様がご自分の御言葉を祝福されることと、御言葉は単純に教えられなければならないということは確かに知っています。子供たちの手が届くように、クッキーは一番下の棚に置かなければならないのです。神様は、私のキリンを飼いなさいとは言われませんでした。私の子羊を飼いなさいと言われたのです。ヤコブの手紙3章の5節から6節。同様に舌も同じ器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きな森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。ここには、ゲヘナの火によって焼かれますと恐ろしいことが述べられていますが、舌はそのようにされる可能性があり、多くの場合にまさに火に燃える地獄そのものです。ここで使われているギリシャ語は、ゲヘナという言葉で、まさに地獄を意味するものであって、シェオルではありません。ゲヘナとは、火が決して消えることのなかった、ヒノムの谷を指しています。この言葉は、新約聖書の中に12回しか使われていません。主イエスが11回使われ、ヤコブが1回使いました。ですから、舌は、ゲヘナ、つまり、地獄の火によって焼かれるのです。ヤコブが舌を、火と比較しているのはなかなか印象的です。あなたは山火事を見たことがあるでしょうか。山火事はとても破壊的で、制御することができないことが多くあります。多くの場合、そこにあるすべてのものを焼き尽くしてしまうまで、火は消えることはありません。もちろん火は、人間と自然の最高の友の一つです。一部の歴史家たちは、人間が火を発見したときに文明が始まったのだと言います。制御のもとに置かれているとき、火は私たちの体を温め、食べ物を調理し、工業の歯車を回す動力を産出します。でも制御できなくなったとき、火は危険です。家が火事になったときは悲劇です。現在の文明の中でさえも、私たちは火を制御することはできません。1666年のロンドンの大火は、ロンドンの街を破壊しました。 また1871年、シカゴでオリアリー夫人の牛がランタンを蹴飛ばし、あの大きく歴史的な大火を起こしました。そして今日もまだ私たちは火事によって起こった惨事を繰り返し目にするのです。舌は火のようなものです。制御されている時には舌は祝福です。しかし制御できない時、舌は荒廃をもたらします。舌は薬にも呪いにもなりうるのです。箴言12章の18節には次のように書かれています。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。舌は人を殺す剣になることもできれば、同時に癒しそのものになることもできます。これは何という描写でしょうか。また箴言15章の14節には、悟りのある者の心は知識を求めるが、愚かな者の口は愚かさを食い漁るとも書かれています。ちょっと前に引用したことわざをもう一度繰り返してみたいと思いますが、あなたは語られていない言葉の主人であるが、語られた言葉の奴隷である。もしあなたがあることを口に出して言っていないのなら、責任を問われることもありません。でも一度口にしたなら、その言葉があなたを非難するのです。うっかり口を滑らせること、特にもし多くの人たちが聞いているラジオ放送で口を滑らせたなら、大きな反響が返ってきます。シモン・ペテロの舌が彼を裏切って、彼が主を知らないと否定してしまいました。でもペンテコステの日に主が用いられたものは何だったのでしょうか。あの大間違いをし、つまずき、ヘマをやったシモン・ペテロの舌を主は用いられたのです。舌は呪いにも祝福にもなり得るのです。山火事は焦がし、黒くする災害です。火事のように舌も教会を焼き尽くし、コミュニティを焼き尽くし、町を焼き尽くし、そして国さえも焼き尽くすことができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は舌によって信仰を試されるというテーマで、ヤコブの手紙3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。